教えて坂の上先生。
この時間は難しいものをわかりやすく面白く、坂の上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。
この時間は難しいものを分かりやすく面白く、坂の上満税理士事務所グループの提供でお送りします。毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂の上先生のコーナーをお届けします。教えてくれるのは坂の上満税理士事務所所長、坂の上先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。この間はグラウジーズの話題ということだったんですけど、
そうですね、まあ、グラウジーズからサンダーバーズの季節になるところではあるんですけれども、ね、結構多いですよ、グラウジーズとサンダーバーズの両方応援してる人っていうのは。
あ、そうなんですね、うん、
シーズンがね、どちらかが終わったらどちらが始まる、どちらかが終わったらまたどちらが始まるという関係にあるので、
サンダーバーズ、うん、サンダーバーズも応援されてるんですね。じゃあ、
そうですね、
今ちょっと不調、
はい、
ですよ ね、
ね、まあどうなっていくんでしょうね。
まあそうですね
まあまあ後期もありますので楽しみなところですけれども ね、
ね、
はい、
今日の話題は、
今日はですね、ちょっと難しい話をしようかな。先週はまあそのグラウジーズの話で終始してしまったので、はい、ちょっとあの皆さん興味のあるところをちょっと、うん、解説していきたいと思うんですが、贈与、はい、契約、まあ贈与ですね、贈与、はい、についてお話をさせていただこうかなと、う
んうんうん、先月もちょっとだけ贈与には触れてましたよね、
うん、はい、そうなんです、うん、で、贈与というのは、まあ、その時に触れたのはね、相続と、まあ、密接な関係があって、はい、相続税というのは例えばお父さんが亡くなられた時に、その亡くなった時に持っていた財産について相続税が課せられるからね、いや、それは嫌だなと、うん、で相続税を払うの嫌だなということで、死ぬ前に渡してしまえば、はい、相続税はね、低く済むじゃないかという話だったんだけど、うん、はい、まあ、そうは問屋が下ろせませんで、うん、その生前に贈与してしまったものについては、うん、その相続税のダダ漏れになっちゃうから、
はい、
ね、贈与税というものを作って、うん、ちょっと高めの税率を設定して、いるということだったんですね。
なるほど。
で、その贈与というものはどういうものなのかという話なんですけど、はい、これ我々普通日常生活で思っている贈与というものと、うん、法律、民法で言われている贈与というのは違うんですね、実は。いや、ほぼ同じなんだけど、はい、細かいところに行くと違うんです、うん、で、さらに税務の取り扱いになると少しまた民法とは少しずれたような考え方をするんですね、うんうん、で、皆さん、贈与というと、まあ、その上げることよりもその上げた結果、その贈与税がどうなるかということが気になると思うので、
そうですね、
まあ、それも、まあ、時間があればその辺までちょっと行きたいなと思うんだけども、うん、贈与ってはどういうことだと思います？ただで物をあげるんだけれども、はい、これこういう場合はどうでしょうか？例えば、うん、私がですね、はい、まあ、1歳ぐらいの子供がいたとして、うん、分かんないですよね、日本語もまだ体をし、はい、話せないでしょ、はい、この1歳児に、はい、僕の持っているこの預金通帳を、うん、の中のお金をね、はい、贈与する、
はいはい、
これってどう思います？
あり
でしょうかなしでしょうかっていう話です。
ありだと思います。
ありだと思いますね、うん、だって自分のね、可愛い赤ちゃんなんだから、こいつのために貯めてきたお金をね、贈与、うん、してもメインをかけられるんだ、
はい、
ね、これ贈与ですよね、一般的に考えると。
そうですね、
ですよね、うん、ところが民法ではこれは贈与じゃないです。贈与じゃない、
う
ん、で、贈与は一つの契約なんです、
うん、
相続っていうのは一方的な行為なんですね。人が亡くなる、ただその人が持っていたものは持ち主がいなくなるから、それが相続人というところに降りていくわけじゃないですか、まあ、もちろん相続人はそれこんなもんいらねえよということで放棄をすることもできますよね。これ一方的な契約だから放棄をすることもできますね。で、遺言もそうなんです。遺言も一方的な行為でしょ、
はい、
だから受益者って言いますけど、その名指しされてる人、こいつにいくらやってくれっていう名指しをされた人ね、でも俺そんなもの存在も知らないし、こんなもんいらねえよ、これも一方的な行為だから、うん、ノーっていうことができます、うんね、ところが贈与は契約なんですよ。双方の意思がいるんですよ、
はいはいはい、なるほどなるほど。
だからこれはあの契約です、うんね、で契約になると何が違ってくるかというと、うん、まず我々一般のね、先ほどの1歳児の話で出てきたのが、はい、あのあげますよっていう意思と、うん、もらいますよっていう意思が、はい、この2つが必要なんですよ、契約だから、
はいはい、
贈与は、うんね、1歳児がもらいますって言えますか
言えないですね。
だから一般的には贈与って思ってるけど、それ贈与って思ってるだけ、うん、一般的には贈与って思われてるけど思ってるだけ、うん、あんなの贈与でも何でもないでしょ、じゃあどうなるかっていうと、いやこれもう名義も変えちゃったし、あげたんだから、うん、これ1歳児なんとか君のものなのよって言っても誰もそれあのそういう風に取り扱いません、法律上は。いや名前はそうなってるけど、あなたが出したんでしょと、うん、で名前を変えただけ、うん、その、ね、A 君の名前になってるあなたの貯金ですよっていう風に取り扱われます。民法上もそうだし税務上もそうです。だって贈与がないんだもん。あげますよとは言ってるかもしれないけど、もらいますよバブーって言わないんだから、
うん
ね、でそれが一つで、もう一つは、うん、ちょっとこれが贈与契約のすごく特徴的なところで、偏無っていうのがあるんです。偏無、
偏無、
偏無。だからこのあげますよ、うん、もらいますよ、この2つの意思表示がいるのを諾成契約って言ってます。世の中の契約の 90何パーセントは諾成契約です。
はい、双方の意思があるってことですよね、うん、
コンビニに行って、はい、物を買うときにレジに行って並びますよね、
はい、
お金払いますよね、
はい、
これも諾成契約の一つですよ。売買諾成契約ですよ。もらいますせ、売りますせ、金払いますせ、金もらいますせ、うん、この2つがあってできることでしょ、うん、ね、そこで晴れて、お咎めなしにお店屋さんからこう品物を持ってくれるわけじゃないですか。これは諾成契約なんですよ。あれも契約なんですよ。口頭契約、意思表示しろ、ね、まあ、買いますせ、もらいますせとは言わないけれども、そういうことで取り扱われる。この2つの双方の意思がいるのを諾成契約って言ってます。で普通は総務諾成契約なんですよ。両方とも義務を負うんです、はい、
うん、
俺はこの品物をくれ、
うん、
じゃこっちは渡さなきゃいけないですね、
はいはい、
で売る方は渡さなきゃいけないという義務を負いますよね、うん、でその代わりこっちは代金を払わなきゃいけない、
はい、
ね、債務弁済しなきゃいけない、うん、で義務を負いますよね。両方義務を負うじゃないですか、うん、これが総務諾成契約というやつなんですけど、贈与は偏無なんですよ。片方しか義務を負わないの、偏無、
うん、
ね、偏無契約なので、片方しか義務は負いません、
うん、
贈与はあげるって言ったんだから あげる、
うん、
もらう人は義務はないから、うん、ね、だから偏無諾成契約、ね、でその契約は書面でしてしまうと、うん、取り消すことができません。贈与契約は、うん、これ本当、
うん、
だからよくあるのが、うん、一筆書かせるってある、
はい、
うん、いやおふくろ俺だね、あんたはもうここで家を売ってとか、うん、老人ホームに入りたいって言ってるけど、お前が売ったらね、俺が住む家なくなっちゃうぞ、
うん、
売ってもいいけど売るんだったらその金の半分俺に起こせ、
はいはい、
分かったよっていうことは、贈与契約は行動でも OK なんだけど、うん、行動だったらあの手取り消しが効いちゃうので、
はいはい、
このドラ息子は母親にいつか貸せるわけ、
うん
うん、この家が売ったらその代金の半分を誰々に渡しますって
話、うん、
でそれに売るでしょ、
はい、
いやそうは言ったけど書いたけど一応あれはね、うん、暴力的な息子が書かせたのであって、うん、私ね渡すつもりはないのよって言ってくると、はいはい、その息子が弁護士を連れてくるわけですよ。どこに出たってことダメですよ。
へ、
うん、脅迫して書かせたんだとかそういうことはない限りは有効であればもう取り消しなし、
うん、怖いですね、うん、
口約束は後からね、取り消しくんだけど書面はダメ、
うん、
これは民法に書いてあります。
あとさっきおっしゃってたそのお父さんが1歳の息子にあげたって言って、
うん
うん、じゃあ成長して二十歳になりましたって言った時それってどうなるんですか。
その時改めてやればいいんじゃないですか。
ほー、
うん、だって分かるわけだから、うん、もらいますって言えるわけ
だから、はいはい、うん、だから名義は息子さんになってるわけで、まあ それは息子さんのもので認められる。
それでいいんじゃないですか、うん、
その 時の贈与税はかかりますか？
いや、それ110万円超えてる、ね、もちろん。で、まあ、1歳やったらちょっと極端だけど、うん、未成年者っていうのは基本的に法律の行為ができないので、
はい、
親権者といいますかね、代理人みたいなものを立てれば権利があります、うん、では15歳ぐらいもう物も上がってるんだけど、高校生ぐらいだからね、上がってるんだけど、ちょっとその契約当事者になれない、
うん、
っていう時は普通は代理人を立てますね、うん、成年者の代理人を立てます。ところがさっきの偏無託成契約っていうので、うん、義務を負わない契約は未成年でもできるんです。だからもらうよっていうのは義務を負わないでしょ、
はいはいはい、
うん、あげるよっていう契約はできないんだけど、未成年はもらうよって契約ができる。だからそれ本人が分かってやってるような年齢になってて、分かってることであればその契約はできますよ、自分でその代理人を得なくても、うん、自分は義務を負わない、もらうだけだから、そういうのは結構です。
なるほど、
うん、まあ、そういうちょっと深いところがあります、
ね、
まあ、それがいろいろ税金の話でもそうだし、法律上の話でもいろいろその辺の贈与っていうのはね、いろいろこうお金の授受を伴わないもんだから、後からね、いろいろね、問題になることがあるんですよ。まあ、その辺に続きましては、まあ、次回お楽しみということにしてみましょうか。まだ事例をね、
詳しくは次回ということで、はい、それではもっと坂上先生に相談したい方、まずはお電話でお問い合わせください。電話番号は 0766-28-9583 です。またホームページからも受け付けています。坂上先生、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
教えて坂上先生、この時間は難しいものを分かりやすく面白く、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りしました。